お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. ヴァーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからテモテへの手紙の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は第二テモテへの手紙2章6節から19節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
第二テモテ2章の学びをしていますが、2章の6節。労苦した農夫こそ、まず第一に収穫の分け前に預かるべきです。信者の4つ目の比喩による説明は農夫です。畑を耕して神様の御言葉の種をまく人です。今日、イエス様の足元に穀物の束を置く、ということについてよく耳にします。確かに私たちもいくつかの束をそこに置くことができるように願っていますが、同時に種まきと畑での労働がなければなりません。農夫がそのような労働をした後に初めて収穫はやってくるのです。これが世界を伝道によって改心させようという海外での大きなムーブメントに私が協力しない理由です。私は神様の御言葉がまかれなければならないと感じています。そして私は収穫ができる前に御言葉全体がまかれなければならないという立場をとっていますと、マギー博士は述べています。第二テモテ2章の7節から8節。私が言っていることをよく考えなさい。主はすべてのことについて、理解する力をあなたに必ず与えてくださいます。私の福音に言う通り、ダビデの子孫として生まれ、死者の中から蘇ったイエス・キリストをいつも思っていなさい。イエス・キリストをいつも思っていなさいと書かれていますが、パウロはただ、イエス・キリストをいつも思っていなさいということを言うために、ここで立ち止まっています。またダビデの子孫として生まれとは、主がこの地上でダビデの王座に座られることを意味しています。同時に主はパウロが言うように、私の福音に言う通り死から蘇られました。これはパウロの福音です。なぜなら彼がこの福音を述べ伝えたからです。第二テモテ2章の9節から10節。私は福音のために苦しみを受け、犯罪者のようにつながれています。しかし神の言葉はつながれてはいません。ですから私は選ばれた人たちのために、すべてのことを耐え忍びます。それは彼らもまた、キリストイエスにある救いと、それとともに、とこしえの栄光を受けるようになるためです。私は福音のために苦しみを受けと書かれていますが、もしあなたが神様の御言葉のために立ち上がろうとすれば、何か小さな困難が起こるかもしれません。パウロは福音を述べ伝えたために困難に遭い、犯罪者のようにつながれています。彼は神様の御言葉を教えた角で牢屋にいたのです。しかし神の言葉はつながれてはいませんとあります。パウロは自分は鎖につながれていましたが、神様の御言葉はそれでもローマ世界に出て行っていることを発見しました。パウロを黙らせるために彼を投獄した独裁者中の独裁者である狂気の皇帝が王座についていても、神様の御言葉はつながれてはいなかったのです。 ありがたいことには、神様の御言葉は私たちの時代にも世界に出ていっているのです。第二テモテ二章の十一節。次の言葉は信頼すべき言葉です。もし私たちが彼と共に死んだのなら、彼と共に生きるようになる。私たちはいつ主と共に死んだのでしょうか。それは主が2000年前に死なれた時にです。私たちがキリストのところに行き、主を自分の救い主として受け入れた時に、主の死が私たちの死になるのです。私たちは主と同化され、主と共に命の新しさの中によみがえらされるのです。このことは今、まさに今日、主はご自分の命を聖霊の力によって私たちを通して生きたいと願っておられることを意味しています。第二テモテ二章の十二節。もし耐え忍んでいるなら、彼と共に治めるようになる。もし彼を否んだなら、彼もまた私たちを否まれる。もし耐え忍んでいるなら、彼と共に治めるようになるとありますが、個人的には、すべての信者が主と共に治めるのではないと思っています。この説は、主のために耐え忍んだ人が主と共に治めると対象を絞っていると思います。もし自分が主とパウロと同じ場所に置かれたなら、私は恥ずかしいと思います。なぜなら私は彼が苦しみを耐え忍んだように耐え忍んできてはいないからです。もし私が彼の隣に置かれたなら、私は絶えず彼に弁解しなければならないと思います。ですからこの説は、キリストのために本当に苦しんだ一定のグループのクリスチャンのことを指していると思いますと、マギー博士は述べています。パウロの時代のローマ世界では、多くのクリスチャンが殉教死を遂げました。英国の歴史家ジョン・フォックスの書いた殉教者列伝によれば、500万人が殉教したと言われています。彼らが殺されたのは、キリストを否定することを拒否したからです。またここには、もし彼を否んだなら、彼もまた私たちを否まれると書かれていますが、これはとても強い言葉です。でもこれはパウロが行いのない信仰は死んでいると信じていることを明らかにしています。ヤコブ書2章の17節にもこのように書かれています。それと同じように信仰ももし行いがなかったならそれだけでは死んだものです。ご覧のようにパウロとヤコブは決してお互いに矛盾することはありません。ヤコブは信仰の行いについて話しており、パウロも純粋な信仰は行いを生み出すと言っています。カルバンは次のように言いました。信仰のみが人を救うが、救う信仰は決して一人ぼっちではない。これは人を救う信仰には必ずその後に行いが伴うという意味です。第二テモテ二章の十三節。私たちは真実でなくても、彼は常に真実である。彼にはご自身を否むことができないからである。神様はご自分を否むことができないのです。神様は偽り者を真実なものとして受け入れることはおできになりません。主がご自分の時代の宗教的指導者たちをあれほど痛烈に公然と非難されたのはそのためです。主は彼らを偽善者と呼ばれました。なぜなら彼らは自分たちが真実なものであるかのようなふりをしていたからです。もしキリストが純粋でない誰かを受け入れたなら、 実際に主はご自分を否定したことになります。なぜなら、主は真実なお方であるからです。だからこそ私たちは主の御前で純粋なものでなければならないのです。第二テモテ二章の十四節。これらのことを人々に思い出させなさい。そして何の益にもならず、聞いている人々を滅ぼすことになるような言葉についての論争などしないように、神の御前で厳しく命じなさい。言葉についての論争などしないようにと書かれていますが、神様の民は本質から離れないでいる必要があります。私たちは虚しい言葉や哲学や私たちの小さな違いについて論争する必要はありません。あるアッセンブリー・オブ・ゴッドの教会の牧師が私に手紙を書いてきました。私たちはすべてのことにおいて同意するわけではないけれども、彼は私たちのミニストリーに感謝しているし、私たちの注釈やアウトラインを自分の教会に推薦すると書いてありました。私はいくつかのことについて彼の見解を理解することはできないし、彼も私の見解を理解することはできません。おそらく私たちが天国に着いたときに、主は私たちの両方を正されなければならないかもしれません。でも重要なことは、彼と私は本質的なことで同意しているのですから、論争などすべきではないということです。私たちは否定的なアプローチと他の信者を正そうとすることで時間を大いに無駄にしていると思います。そんなことをする代わりに積極的な面にとどまり、福音にあるお互いの交わりを楽しもうではありませんかとマギー博士は述べています。第二テモテ二章の十五節。あなたは熟練したもの、すなわち真理の御言葉をまっすぐに解き明かす、恥じることのない働き人として、自分を神に捧げるよう、努め励みなさい。恥じることのない働き人として自分を神に捧げるようにしなさいと書かれていますが、あなたは学ぶこと、また自分の最善を行い、自分を神様に捧げることに熱心になるべきです。ここで働き人と言われているのは明らかに教師のことです。ということは、その人は熱心な神様の御言葉の生徒であるべきだということを意味します。また真理の御言葉をまっすぐに解き明かすとは、神様の御言葉を正しく扱うことを意味します。真理の御言葉をまっすぐに解き明かすためには、クリスチャンは職人のように熟達した働き人であるべきです。御言葉を解き明かす者は、神様の御言葉が一つの偉大な一塊の真理であって、そこには一定のまっすぐな解き明かしがあるということを理解しなければなりません。聖書はあなたが、神様の御言葉を読み進むにつれて、守り、従わなければならない一定の戒めと構造に従って構成されています。ただ、ここの節、あそこの節と拾い読みをしたり、この箇所、あの箇所を故意に無視したりすることはできません。そのようにするのは簡単ですが、聖書はそのような種類の本ではないのです。だからこそ聖書は全体として教えられるべきなのです。神様の御言葉は一つの偉大なまとまりであり、私たちがそれを理解するためには、まっすぐに解き明かしがされる必要があります。ここにそのことを認識することに失敗した人の無知をさらけ出している非常に幼稚な記事があります。そこには次のように書かれていました。要するに、多くの違う人々の手によって、3000年以上にわたって書かれた聖書を説明する一つの方法は、 聖書は60巻余りの書の無秩序な集積であるということである。これらはしばしば退屈で、野蛮で、曖昧で、矛盾と不一致に満ちている。ごちゃごちゃと集まった対比のような本、死とプロパガンダ、定めと立法主義、神話と闇、歴史とヒステリーのごったにである。このような幼稚な記事を書いた人物は、さも重大そうに語っていました。彼の言葉遣いは、かなりくどく、聖書に対する情けない無知をさらけ出していました。また神様の御言葉をまっすぐに解き明かしていないことの結果も明らかにしています。さて、真理の御言葉をまっすぐに解き明かすとは何を意味しているのでしょうか。神様の御言葉の中には、特定の天の廃材、つまりそれによって神様が人間を取り扱われる様々な手段が書かれています。しかし救いの拠り所はいつでも同じです。人間はキリストの贖いの死を信じることによってのみ救われるのです。でも人間は神様に対する自分の信仰を様々な方法で表します。例えばアベルとアブラハムは主に捧げるために子羊を携えてきました。でもあなたは今日、日曜日の朝に教会に子羊を連れて行く必要はないのです。なぜなら世の罪を取り除く神の子羊はもうすでにこの世に来られて、あなたの贖いのためにほふられたからです。お分かりのように、アベルもアブラハムも神様の子羊を将来に望み見たのですが、私たちは主の死を振り返ってみます。これが真理の御言葉をまっすぐに解き明かすという実例です。先ほど引用した記事を書いた人が、少しでも聖書について知っていたらよかったのにと思います。彼は自分の記事の中で、聖書は誰一人読むことのない本だと言っています。明らかに彼も読まない人たちの部類に属しています。誰でも何かについて権威ありげに語る前に、その人はそのことについて何かを知っていなければならないはずです。ですから確かにこの人物は聖書について何かの記事を書こうとする前に聖書そのものをちゃんと学ぶことをすべきだったのです。神様の子供は神様の御言葉を学ぶ必要があります。マギー博士はご自分の経験を次のように述べています。私がミニストリーのために学びを始めたとき、教団の神学校に出席しました。そしてそのとき聖書は私にとって全くの混乱した書物だったことを告白します。そのときには私もこの記事の著者に同意したことでしょう。しかしその後私の手にはスコフィールド・レファレンス・バイブルが手渡され、私は素晴らしい牧師の説教を聞きました。この牧師は私がヘンリー・アイアンサイド博士、ルイス・スペリー・シェファー博士、そしてアーサー・ブラウン博士などに耳を傾けるように導いてくれたのです。この人々が私の魂を祝福してくれました。そして聖書は私にとって全く新しい本になったのです。私は聖書がわかるようになり始めました。なぜなら人間に対する神様のお取り扱いが前進していく順序を示す摂理に従って聖書がまっすぐに解き明かされたからです。例えば戒めと恵みの違いを認識することは聖書を理解するために基礎的なことです。そしてパウロはテモテに真理の御言葉をまっすぐに解き明かす教師となるために御言葉の学びに熱心になるようにと言っています。第二テモテ二章の16節。俗悪な無駄話を避けなさい。 人々はそれによってますます不敬虔に深入りし、何の価値もない空虚なおしゃべりは信仰の妨げになります。第二テモテ二章の17節、彼らの話はガンのように広がるのです。ヒメナオとピレトはその仲間です。パウロがここで言及しているこの二人の人物については、その詳細はほとんど知られていませんが、彼らは明らかに廃墟者でした。第二テモテ二章の18節、彼らは真理から外れてしまい、復活がすでに起こったと言って、ある人々の信仰を覆しているのです。この時代、復活がすでに起こったと教えている人たちがいました。彼らの教えによれば、それはつまり、まだ生きている人たちがその復活を逃したということを意味しています。19節。それにもかかわらず、神の不動の基礎は固く置かれていて、それに次のような銘が刻まれています。主はご自分に属する者を知っておられる。また主の皆を呼ぶ者は誰でも不義を離れよ。次のような銘が刻まれていますと書かれていますが、銘は認定と所有権の印です。主はご自分に属する者を知っておられるのです。申命記6章の8節から9節に遡ると、神様はご自分の民にご自分の命令に従うように命じられました。そこにはこのように書かれています。これを印としてあなたの手に結びつけ、記章として額の上に置きなさい。これをあなたの家の門柱と門に書き記しなさい。イスラエル人は自分の家を神様の御言葉のための看板として使うべきだったのです。そのことによって彼が神様を礼拝するものであることを示しました。さて、今日の信者はどうでしょうか。彼はどのようにして自分が神様の子供であるという事実を宣伝するのでしょうか。主の皆を呼ぶ者は誰でも不義を離れようと書かれていますが、人々はそのことによって誰が神様に属しているかを知るようになるのです。これが分離です。それは悪から離れキリストに行くことです。もしあなたがクリスチャンと呼ばれているなら、自分が罪の中に生きてはいないことをしっかり確認することが大切です。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は農夫、働き人、そして教師というテーマで、第二テモテへの手紙2章6節から19節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお、番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345、 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462、 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回まで、ごきげんよう。